おはようございます。高原豪一郎です。ところであなたは完璧という字を完璧に書くことができますか？ひらがなカタカナではありません。漢字で完璧を完璧に書けますか？大抵の方はスラスラ書いてくださいます。完全の完に壁という字を書かれるんですが、間違いです。実は完璧のペキは壁ではなく、壁の文字の中に点が入ったものなんですね。しかしそう説明してすぐに納得する方は少ないです。多くの場合、辞書やパソコンで調べてみて、あれ？本当だ！とおっしゃるんです。どうして本当のことを説明されてもすぐに受け入れないで、まず調べてみるんでしょう。思い込みが強くて、にわかに信じられないからです。あまりにも長い間、当たり前に信じてきたことは、説明を受けても抵抗感の方が強くて、簡単に頭が切り替わらないんですね。さて、この日本では多くの方々が神なんかいないと思い込んで生きてこられたのではないでしょうか。いや、もっと正確に言うと、この世界と人間を作られた創造主がいるとは思わずに生きてこられた方が多いのではないでしょうか。ですから、この世界が合理的に作られているのを見ても、作者の存在を考えるのではなく、偶然にそうなったという進化論の考えの方を信じて疑わず、それが常識となっています。今、最先端の宇宙論では、人間原理というものが注目されているのです。人間原理というのは、この宇宙は、人間が存在できるように微調整されているという考えです。科学が進めば進むほど、宇宙は人間が存在するのに都合よく非常に精密にできているということが分かってきたのです。ところが、そんなにも多くのことが見えていても、あくまでも神の存在を認めようとはしないのです。そしてこの世界や人の作者である誠の神様を無視して生きること、人が作った神を拝むことを聖書は罪だと語っているんです。どうして創造主を無視したり、神ではないものに頭を下げることが罪なのでしょう。それは私たちを生かしておられる創造主に対して失礼なことになるからです。ある宣教師が天満宮の前を歩いていたとき、すれ違った人が道に財布を落としていったことに気づいたのです。宣教師はすぐに拾い上げて、落とし主のところに行って渡してあげました。ところが本人はこう言ったって言うんですね。これはまあなんとありがたいことか。天満宮様の前だからこそこんなことが起こったのだ。天満宮様、ありがとうございます。と言って賽銭を投げ込んで、そのまま去っていったというのです。宣教師は呆然に取られるばかりでした。実際に拾って、呼び止め、手渡してあげた自分には一言のお礼も言わず、何の関係もない神社にお礼を言いに行ったからです。感謝は実際に親切にしてくれた人にすべきことです。現に助けてくれた人が目の前にいるのに、まるでそんな人などいないかのように無視して、迷信的に賽銭を投げ入れる姿に宣教師はついていくことができなかったのです。ところで、聖書の語る神様は人が作った神ではありません。人をお作りになった神です。ちなみに天満宮とは権力闘争に敗れ太宰府に流された菅原道真のことです。つまり人間なんです。しかし、聖書の語る神はあなたの作り主です。あなたを誕生させ、今日まで様々なものを与えて生かし、守り、また導いてこられたあなたの魂の親なのです。あなたの命のルーツなる方です。この神様を無視して神などいないかのように生きることは、最大の恩を受けながら恩人を無視しているという点で、無礼この上ないことなのです。そして人は、この命の源から離れたこと、この罪のゆえに、人は死ぬものとなったと聖書は語るのです。聖書はこう語っています。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、 キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。人は一度死ぬというのは 100% 確実なことです。そしてそれと同じ確かさで、人は死後に罪のゆえの裁きを受けることが定まっていると聖書は語るのです。人は死んで無になるのではありません。続きがあるのです。罪を持ったまま死ぬなら、人は罪の刑罰を受けるというのです。これには三つほどの根拠があります。第一に、人間の本性が死後の裁きを予期しているということです。この世の中では正しいことをしながら罠にかかって汚名を着せられたり、冤罪で不当な罰を負わされたりする人がいらっしゃいますね。そうかと思うと、悪行の限りを尽くしながら権力の座にあるがために誰からも裁かれず、のうのうと生きている独裁者がいます。この地上の生涯の中には、腑に落ちない不公平、不平等、不正がまかり通っているのです。そして誰からも裁きを受けることなく、人生を終える悪人もいるのです。私たちの両親は、そのような圧倒的な不公正を見たとき、このまま何事もなく、結局、悪はやったもん勝ちだということに対して、承服することができないのです。人間が欲求するものには、必ずそれを満たす対象物があるものですね。飢えには食物、渇きには水、探求心には学問上の答えです。とするなら、正義を求める人間の欲求にも、必ずや答えがあるはずなのです。聖書はそれが、死後の裁きだと語るのです。第二に、聖書の中で最も死後の世界について数多く語った方が、イエス・キリストであるということです。キリストは一度も嘘をついたことがありませんでした。また、キリストの言葉は、必ず 100% 実現してきたのです。ある意味預言者と言ってよいでしょう。そのキリストは聖書の中の誰よりも数多く天国と地獄について語っておられるのです。証言者の真実さがこの証言に信頼性を与えているのです。死後の裁きは確かにあるのです。第三に、キリストは死後三日目によみがえった上で天国と地獄について語っているという点です。つまり、死後の世界を見て、体験して、その上で三日目に復活して語った方の証言なのです。それは思想や哲学や物の考え方ではなく、事実についての証言なのです。そしてこの死後の裁きを語るのは、いたずらに人間を怖がらせるためではなく、死後の裁きからの救いを得させるためなのです。というのは、いかなる過去のある人、どんなにひどい罪も、イエス・キリストは十字架にかかってご自分を捧げることで、永久に処分してくださったからです。つまり、この死後の裁きから逃れる手立てが、すでに完成しているのです。だからこそ、このキリストを受け入れるようにと、恐るべき事実について、包み隠すことなく語っておられるのです。ある飛び職の職人が本を書きました。地上数百メートルのところを足場を組んであちこちと飛び回って作業するのが飛び職です。ところがある時から彼は調子に乗ってしまい、根拠のない自信で命綱をつけずに作業するようになってしまっていたのです。そんなある日のこと、親方が、おいと言ってなんと彼を蹴り落としたのです。ところが、自分の知らない間に命綱がつけられていたために、地上に激突することからは免れたのです。怖い思いをさせたのは、命とつながらせるためです。恐るべき聖書の証言は、あなたが偉大なる救い主とつながるためなのです。どうぞこの神の厳粛な言葉を、真実の言葉として受け入れてください。そして永遠の命を持つためにイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。